ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。
はい、私はこれございます。はい、
フードゲインですね。はい、もう一方どうぞ。
長らくご無沙汰しております。オイップです。今日お話しするのはこのアゲはい、どうもオイップです。よろしくお願いします。
あ、混ぜましたね。
気合十分
ですね。気合そうですよね。お久しぶりでね、まだ来ましたね。
そこまで強く言ってんですよ、このハゲって。
いや、そのぐらい強かったっすよ、このハゲ。あれ、
ああ、そうっすか。
いや、もうね、
パワハラっすね。ドキッとしたわ。
そうそうそう、完全にどっちの話しかしないんかと思いますけどね、これね。笑ってますけど、
ね、SC フュージョンしたね、これね。
そうそうそうそう、はい、いや、お久しぶりなんで、もう1ヶ月ぶりぐらいですかね、これで。
あ、バラバラしてましたから。そうですね、いろいろ面白いことがあった
ね。面白いことって言っていいかどうかわからないこともありましたけど、ね、まあね、ちょっといろいろ話していこうかなと思ってるんですけど、ってことで。
まあまあ、現在進行形やと松井和代さん、
やっぱすごいね、松井和代さん。うん、あれ取り上げていいんですか、そのテレビとかで。だって症状でしょ、もう症状。
なんかね、
なんか階段を話すような感じでね、こう、うん、そう、稲川淳二かってね、さっき言ってましたけど、そう、稲川淳二が話すような感じでね、こんな口調で話すかっていうね。でもだんだんとなんか自分で楽しんできてるような気がしますよね、なんかね。
血色良くなってきたね。
そうそうそうそう。なんか YouTuber じゃないですか、もう立派な松井さん。
YouTube セラピーとかね。
ああ。
うん、だんだん調子
良くなって。小さい頃で見てたんですけど、130万、140万。すごいですね。
だから、ある報道では3000万円ぐらいが、もう入ってきてるんじゃないかなっていう話とかね。
あ
ったりとかして。
やっぱテレビで取り上げられた、ね、すごいね。
いやいや、もうそうですよ。テレビで取り上げられ、いや、みんな見るわけじゃないですか。もうさ、ね、もう好きなことだけしてやって、ね、来ていくという感じでね。
あれは好きなんですかね、やっぱり。
いやいや、もうこの人、すごいお金持ってはるんでしょ。なんかその事業とかもやってはって。
はいはいはい。
ね、それで勝つですよ。やっぱお金が合うとこにお金も集まるもんなんやなぁと
思います、ね。なんか負債があるんじゃなかった。
いや、負債がもともとあったんだけど、うん、何かいろいろ投資をして、うん、何や儲かったと。それで私のそのお金を目当てに、うん、その船越英一郎がそのハワイのある女と何か画策してるんだみたいなことをね、ノートで見つけたと、デスノートで見つけたというのがこの問題の発端だったわけでしょ。
でも船越英一郎さんもお金いらない言うてますよ。
言うてますけどね。
全部やるから別れてって。
そう、とにかく別れてくれと言ってるわけですけど。ね、もうね、あの
エピソードがすごいじゃないですか、うん、もう女の着信があった携帯を鍋で煮たとかさ。
エクストリームですよね、本当にね。
ね、本当ね。そらついてけんわ、なるでしょ、そら。
そら、別れたいわ、うん、なりますよね、そらね、普通の男やったら。だって、あんな動画撮る奥さん、いらんじゃないですか、はっきり言って。
もうやめてくれないで。連れ子の息子さんももう別れちゃいないよ、言うてるわけでしょ、これ。
言うてるらしいですね。
船越さんのものも味方になってて。
うね、そうそうそうそうそうそう。それで。
状況から見ると、まあ、どっちかか、ねえ、
どっちが、どっちそうですよね。どっちが、おかしい？おかしいのかなって言葉選べなかったですけど、そのおかしいのかなと思うと、やっぱり、ねえ、うん、まあどっちかわかるじゃないですか。
まあわかるでしょ
う。ねえ、はっきり言いませんよ。はっきり言いませんけど。でもその、ただね、その、やっぱりね、あの、才能あるんやな、思いましたよ、この松井さん、本当に。こう人を楽しませる ね。
やっぱね、う
ん。やっぱこの、あの、腕持ってるから、ねえ、うん、その普通に朗読とか、うん、あの、とばっちり食らってる大宮エリーさんですよ。ね、今、あの急に、ね、まあ、映像の質が変わってですね、最近ですか、
もう、洗練されてってるよね。
洗練されてってるじゃないですか、このね、YouTube 動画。普通の YouTube 動画じゃないじゃないですか、普通のね、告白やったら普通に、まあ、携帯撮ったりとかするわけですけども、うん、そうじゃないじゃないですか。 ええ、ちゃんとね、プレミアかなんかの編集してるわけでしょ、これ。ね、音楽もつけて、
フリー素材とかね、ちゃんと使って
たね、そうそう、ちゃんとフリー素材使って、音楽とかもね、つけてるわけじゃないですか、BGM つけて。やってるでしょ。で、まあ、大宮エリーさんの手紙が公開されたわけですよ、今回ね。あの、船越英一郎さんと同じホテルに泊まってたと。ね、
はいはい、
まあ、それは別の部屋やったっていう、その事務所の言い訳があったらしいですけども。まあ、まあまあ何もないですよ、あの手紙見たらね、よくよ僕らが見たらね、まあ船越さんとご飯食べれてよかったわ、ありがとうねっていうのことを書いている、まあメールやと思うんですけども、手紙やと思うんですけどね、
まあ、行間を読めと。
いや、やっぱあのシールがあかんかったでしょうかね。
あのシール何なんですか、
何なんでしょうかね、あのおちんちんシールっていう名前を。
あのね、根本隆が描いた系のあのヘタヘタの絵がね。
ですよね。あのガロ系の、ガロ系の、ね。
ガロ系。
はい、もう、うん、おちんちんシールって言うらしいですよって、どこで知ったんやって言われて、うん。もう、いや、だから、
シールってことわざわざ作ったんでしょ、これ。
作ってるんでしょうね。もうそれが、まあ、そういうのが淡々と語られていく、ああいうふうなね、あの口調で語っていくわけじゃないですか、うん、そのね、
はいはいはいはい、
やっぱりマティさん自体がこの語り口がうまいからね。
やっぱりで腕はありますよね、
引っこもられちゃいますよね、
うん、ほら、あの宮下さんだとみんなそこまで食いつかないわけでしょ。
そうなんですよ、この、うん、ね、今ってもう僕らの中では安原か松井かじゃないですか。安原がこうトップ2言ってるわけじゃないですかね、言うたら、うん、どこ何のトップ2か言いませんよ、酔いません、言葉選ばないといけないんで、やっぱりね、うん、もうキチキチレースですよ、キチキチ。ね、あ、チキチキですわ、間違えました、間違えました、キチキチ、キチキチじゃなかった。そう、もうね、もう、そうなんですよ。だから、その松井か安原かというところで、ね、考えていくと、やっぱりその口調としてね、やっぱり松井さんに一票ですよね、僕。
やっぱりそうだよね。
そうですよね。やっぱり楽しませてくれてんもん、うん、僕らを、うん、みんな楽しんでる、すごいなって思って、このエンターテイナーとしての、ね、
そうね、本人も楽しんでると、
そう、本人、うん、いや、ね、楽しんでるとは言わないと思いますよ、ね、でも顔色見たら分かるやんっていうね、顔、その、うん、ちょっと笑ってもうてるやんっていうところもあるしね。うん、
やっぱり、まあ、女性ですから皆さんに注目されるとね、うん、若返るわけですよ。
あ、まあそれもあれ、ね、どんどんどんどん綺麗になってきてるって言いましょうか、はい、そら動画を撮れば撮るほどと。
だってワイドショーって、ほら、あの松井さんかヒアリかどっちかですからね。
そうそう、二大怪獣みたいな。最強の戦いみたいな。
最強の戦いですよ、ね、ヒアリ対松井っていうね。いやー、でも本当に楽しませてもらってますよね。ね
え、僕は
ね、
いつまでや
な、これ、うん。いや、もう続けていくんちゃいます？だって毎回毎回、もう10万以上ですよ、の回数でみんな見てるわけですよ。ね、はいはいはい、第1回目なんて100万、300万やったっけな、なんかもうすごい数ですよ、本当に。
うん、
ねえ。
もうこれ仮にこう、船越さんが浮気してたとしても、
うん、
それで、松井さんに同情票が集まるかって言ったら集まらないからね。
あ、まあ、まあそうですね。どっちか言ったら船越さんにも集まりますからね、これ、内球ってね。
まあ、しゃあなしやな。
そうそうそうそう、そうですよ。ねえ、いや、まあ、まあ、しゃあなしやなってなってしまう可能性はありますよね。うん、こんなんされたらね。
やっぱ、なんていうか、世の中、メンヘラ好きの男性というのは多いですよね。
そういうことを言っていますか、うん、船越さんがそうじゃないかということですか。
まあそうやったらね、やっぱ結婚当初はね、
まあね、
ちょっとあまりにも器がでかすぎたからっていう、
ちょっと、うん、まあメンヘラという、まあちょっとエキセントリックな女性、
うん、
そうそう、まあその大宮入り行ってるんやとしたらですよ、うん、ねえ、おぎやはぎのね、ねえ、矢作さん、うん、あ、小木さんが言ってましたけど、なんであんなブス行ったんやみたいなことをね、言ってたみたいですけどもね。僕は言ったわけじゃないですよ。僕は言ったわけじゃないですよ。はいはい。そういうことを言ってたらしいんですよ。はい、まあ、正確に言いますと、まあ、浮気は絶対ないと。ないならばブスだからっていうね、ことを言ったらしいですけど、まあ、今、僕が言ったわけじゃないからね。まあ、彼が言ったわけですからね。一応、お伝えしてるわけで、お伝えしたわけですけど、うん、
はいはいはい。
やっぱり、 ね、エキセントリックの女性に惹かれるんですかね、ソロフラゴシさんがね、
うん、そういうふうにね、
もういろんな女行ったけどやっぱりこれやでっていう、
ね、あるんですかね、あるんかな、どんどん痩せて、
何が出てくるか分からへんみたいな、
うん、まあね、
痩せてってる船越さん、
いやそうですよ、あの午後生かなんかのテレビ、あの NHK のね午後の帯番組出てはりますけど、はい、ね、かなり痩せてはりますよ本当に、
憔悴してると
憔悴していってるんですかね。それでちょっと面白かったのがこの間なんですけども、船越さんとですよね、南果歩さんがその共演するっていう、ね、すごいね、話になって、ね、お互いの子供子育てについて話したっていうね、
子育て論
いろんなこれ伝わってくるんやなっていう、今ちょっとあの番組注目ですよ、はい、その南果歩さんもね、その渡辺謙さんですよね、
はいはいはい、
あのプリングを認めてましたけども、ね、はいはい、ね、まああれはどうしようもない話ですね、うん、南果歩さんもね、
うん、憔悴してきてると、
痩せていってますよね、うん、
たとえ旦那が痩せ細っていきながら、うん、嫁は元気が出てきてると、は
い、そういうことですよ毎日毎日 YouTube でですよ、なんか車の中からネットバレしてたっていう話もよく分かんないじゃないですか、言ってました
から分かんないですね、
どういうことなんでしょうかね、逃げてたっていうね、うん、もう逃げてたあのあたりは本当にやばい話ですもんね、
逃げてた
症状ですよね、あれはね、完全に
はいはいはい、
はい、
いや、どうなるんですかね、これね、うん、
いやどうなるんでしょう、飽きられるまで、
うん、続けるんかな、これは
続けるんかな、
うん、でも、まあ、あのひょっとしたらこれあの毎週の番組に固定化する、あれ毎日上げてるんでしたっけ、
いやほぼ毎日上げてるんじゃないですか、うん、
楽しみですね、参
加するって可能性ありますよ、
うん、
うん、
あもう YouTuber なったら
いやもうテレビ出ません言うてますもんね。
ねえ、うん、もう目指せヒカキンぐらいの感じで。
ですよね。
うん。あの、だいたい YouTuber 言うたら、やっぱ子供からのね、人気が絶大であると。
うん。
うんうん、そう、子供に支えられてるようなイメージありますけど、ここはやっぱり新しい層を開拓したんじゃないですか。
うん。
シニア層とかは、もう YouTuber も、
はいはい。うん。噂好きの暇人。釘付け。
そう。
噂好きの暇人が釘付けっていうね。
うん、
ですよね、
新たな層を開拓できるんじゃないですかね、頑張ってほしいね、
う
ん、
まあそうですよね、
あの編集してる人おるでしょ、これ、
うん、明らかにたくさんそういますよ、
ああ頼んでるだろうね、
うん、
仕掛け人みたいなのおると思うから、
いやそのチーム
そこはね、
いるらしいですよ、うん、チーム松井っていうのがあるっていうね
チーム松井
話があって
ああ
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
チーム松井がどこまでね、や仕掛けてくれるかね、
うん、そうです ね,
ですね、
その小出し感が最高ですもんね、
うん、そうやね、少しずつ小出し小
出しだった、そうそうそうですよ
まだあんの、まだあん
って、うん、そうですよ、うん、まだそう本当にね、大宮エリーさんもとんだとばっちりですよね、ほん
とこれとばっちりですなことは、
まあまあまあ、
シールの人みたいなイメージになっちゃったでしょ、
ですよね、ねおちんちんシールイコールみたいな感じになっちゃってますからね、くださいってね、
うん、
あのサイン、サイン、あれサインもらった時にね、うん、あれあのシールないんですかみたいなことね、子供とかって言ってしまいますからね、やっぱりね、
シールないのおばちゃん、
おばちゃんシールちょうだいって、シールのおばちゃんでしょって
それははたくです
もんね、ほんまにねはたくんでしょうかね、うん、お宮入さんもね。まあ、そのどこですか、まあ、
注目ですね。
あ、注目です。はい、はい、はい。はい、はい、うん、というわけで、はい。はい。ゴリラはバナナちょうだいですってことでね、
はい、
なんか最近ね、このゴリラはバナナちょうだいちょっと政治づいてるんですけど、
はい、あまあね、
ですよね、政治に対するそのまあね、うん、チェック店中ですよね、
うん、 うん、そうです
ね。もう誰がわかんねんって話ですけど、はい、これラジベニアの20年ぐらい前のですね。
いや、うちらの間ではもうずっと現役のかけ、ね、キャッチフレーズなんで、これ
チェック天中ですよね。
本名で勝負
チェック天中、そうそうそうそうですよ、うん、ラジベニア大名字いいんですよ、はい、もう様チェック天中させてくださいと言わせていただきたいんですけども、はい、これ誰が笑っとんねんって
話ですけど、チェック天中ですね、はい、とりあえず、
チェック天中したいです、
はい、何に対して怒りを向けるわけですか。
いや、やっぱり AKB 総選挙
ちょっと前ね。
ちょっと前ね。
今更
今更かなみたいな。はいはいはい、今更かな。さすが1ヶ月空いてるだけやるな。みたいな。月刊誌の古さですよね、これがね。いや、まあ、あのね、いろいろあったじゃないですか、AKB 総選挙ね。
はい、
ね、もうそもそも中心になりかけたとかね。台風じゃないや、その梅雨で大雨降ったから、はい、なんか雷が落ちるから、あんだけね、セット組んだのに、ダメ、言って、どっかの公民館借りました、言うてね。うん、
公民館、
どっかの公民館、そうですよ、どっかの公民館があるで選挙してたんですよ。まあ公民館、まあホールかな、ちょ、うん、そうですよ。だでやりました、非公開でやりましたって話であったりとかね、まああとはね、
結婚します発言、
結婚します発言がやっぱりすごかったですね、
うん、
須藤さんですか、うん、ね、面白かったですよね、まあ、リリポンって言うんですか、僕は全然知らなかったんですけども、はいはい、ねえ、うん、それで、まあ、それに対してね、いろんなその、まあ、リアクションがあって、
はい、ここもあれはあるわけですよ、
面白かったですね、うん、私の意見はこれですとか言って帽子蒸してね、ねえ、ファって書いてあるっていうね、ゲスっていう、もう前代未聞ですよ、アイドルが。うん、ね、ファックって帽子かぶってるっていうね。
逆にどこで買ったんってやつ、
ね、そうそう、どこで買ったのファックって帽子っていう、ね、どこで売ってんのって、
え、普段かのお土産屋とかにもあるんじゃないですか、
あるんですかね、いや、うん、普段からかぶってんのそれみたいな感じ、
金ジャップ的な感じで
ですよね、
あのね、海兵隊とかつけてるんじゃない、かぶってんじゃいますよ、
絶対ダメでしょファックって帽子もう売ってるとこ見たもんね、さすがのすごいですよね、そんなんね、うん、
そんなん、まあ、まあそれだけの意気込みで発表され
たんでしょ、そうですよ、そうですよ、ファック
キャップ大島優子さん、です
って、そう、あのけしからんと、うん、もう大島優子さん、
けしからんですね、やっぱ、
そうですよね、
やっぱり、
ね、いやーけしからん、いやこれは、うん、まあ、これは怒るやろうなと思いますよ、普通に
もうね、もう怒りを、巨大な怒りを打てよ打てよで、はい、語ってくださいよ、
やっぱそうなんですか、うん、結婚、うん、
いや、だから、なんでしょうね、もうこれが鈴木だなみたいなキャラだったらね、あそすかっていう話じゃないですか。鈴木だなみたいなキャラで売ってて、うん、それで結婚しますって言ったら、うん、あ、そのおめでとうございますって感じじゃないですか。
うん、
もうそういうキャラで売ってなかったですからね。
あ、そうなんですか。
ああ、ギャップが、はいはいはい。落差が激しいと。
落差が激しいと。なんだろうな。哲学が好きですよと、でもともと頭いい高校出てるんですよこの子っていうね、
うん、
でここ結構ぶっちゃけ系のキャラで、でぶっちゃけ系のトーンで私はもう処女ですよっていうふうに言ってたわけですよ、う
ん、処女ですよとは言うてへんと思うけど
言ってたんですよ、
まあ、言った
んですか、
言ってたんですよ、
言ってたらしいですね、
うん、あ、嘘じゃないですか、
うん、嘘じゃないかと、まあ、この時点で処女だったのかもしれないんですけど、この時点ではね、
でも最近のアイドルってそういうこと言うの、ちょっとそれはあれやと思うな、なんか、うん、息じゃないというか、うん、
そこは
そういう所長っていうことを言っちゃうわけ、
アイドルっていう言葉言っちゃうっていう、ひもでたけ前って言っちゃうっていうところと、
ぶっちゃけトーク的な感じで、ああ嫌だな、嫌だな、
位置づけなんですよ、ぶっちゃけトーク的な位置づけなのに、うん、めちゃめちゃ隠してたっていうのがムカつくわけでしょ、
怒ってあるわ、うんうんうん、アングリー
もう1ヶ月ぐらい前の話なんですけどね。
また火がついたんですよね、うんうんうん。
ぶっちゃけトーク的なこと言ってて、めちゃめちゃ隠してるっていうのがもう、なんやこれって話なわけでしょ。
でもやっぱ隠さなかったから、隠さずに言ったじゃないですか、うん、結婚しますって。
いや、この場でっていうね。
いや、まあそれはあるよ。TP を読めようっていうのあるけども。
直前ですよ、まあね、5月30日の直前に対して、うん、面白い未来はリーポンに任せてくださいと。私に任せてくだされば絶対大丈夫ですと、
うん、あ、もうこれほんまに1ヶ月前の話なんですね時間が早いなぁ、
もう早いですよね、
早い、
そうですよね、世の中に取り残されている一方ですよ、
そうですね、あ、もう、うん、 あ、そうか。はいはいはいはいはい。
で、それでも、その翌日ですよ。翌日になって、選挙の場があって、うん、こんな面白い未来は期待してなかったってことですよ、ファンにとってみれば。
ああ、でも僕にとってはすごい面白い未来だったわけですけどね。最高の未来ありがとうって。リリポンありがとうって。そうですよね。面白い未来ありがとういただいて。それやったら自分で言った方が面白いやんっていう。
うん、まあ面白い、面白くない、
面白い
は
面白かったね、
うん、そうですよね。だから自分で言った方がええやろっていう、そのロックな気持ちなんかなと思って。俺このストーさんって人全然知らなかったですけど、ファンになったもん、はいはい、ほんまに。
逆にね、
逆に、そうそうそうそうそう、ね、僕みたいな人間多いと思いますよ。だって、うん、大島優子にファックって言われて、で T シャツのアンサーを T シャツでダムンってしてたっていうね。あ、最高やないですか。あの空港でね、インタビュー受けてすいませんでしたとか言ってんねんけどもね、え、うん、あの着てる T シャツが DAMN って言ってね、ダムンって、ね、クソって書いてあるT シャツを着てるっていう、そんなセンスあるかありませんか。そんセンスある
な。あれはでもあれなんですけどね、ラジオで、じゃあの T シャツ着ますねっていうふうな別の話をしてて、それで T シャツを着てたっていうね。
あ、そういうこと
やった。たまたまなんですよ。
あ、たまたまなんですか。いや、めちゃめちゃセンスあるな思ったんですけど、え、ファックに対してダムンってくるかっていう、ようこの T シャツどこでその時間で用意させたなってすごい
権力者のこいつと思って。あれはもう奇跡のたまたまなんですよ。あのダム T シャツ着ますねっていうふうなランクやらせたんです
よ。いや、奇跡にしてもその奇跡をつかむって俺結構なもんやな思いましたよ。
おかしいな。もっと違うところに怒りを燃やすはずだったんですかね、このコーナーね。
そうですよね。
ねえ、ちょっと AKB 総選挙に、うん、決例が使われてるという。
はい、まあ、そっちの方を話しましょうかも。ね、
なんかふわーっと。いや、ホイップさんがめっちゃなんかね、ヒートしてしまって思った以上に。
すいませんね、僕その結婚の話はもういいんですわ。うん。うん、童貞がね、処女を求めてみたいな話はもういいんですよ、ね。これね、はい、沖縄の総選挙がありましたと。これね、いくらかかったと思いますかっていう話なんですけど、結局総事業費でいくと1億3000万でしたっていうことらしいです。
やっぱ金ねそういう億単位ね、
やっぱりね、それがもう雨が降ったから無駄になったわけじゃないですか、
うん、台無しやっていう、ね、
よく考えてくださいよと。沖縄のね、ついなめてるんちゃいますかと。もうめちゃめちゃ大雨降るんですよ、沖縄ってね。大雨になりますっていう、もう最近 の、 この温暖化もね、もう人が買ってるわけですよ、その沖縄のね、その気候の。
まあ、南国の雨はね、もうしゃれならんからね。
もう完全に、まあ、スコールですわ、ねうん、あ、そういう風な状態になるってことは分かってるはずなのに、屋外でやるっていうね、うん、バカなことやったわけじゃないですかね、
うん、
でそれに1億かけましたと、まあ、で1億かけたのが、まあ、言うたら AKB の、 その投票してる人、まあうん、であったりとか、まあ、AKB の会社が出してるんやったらまあいいですよと、まあ ね、僕ら関係ないから、うん、違うんですと。これ、うん、税金使われてたんですよって話があって
国費が賄われてい
たびっくりしませんかと。
いや、ちょっとね、さっきこういうネタ集めしてるときに初めて知ったんですけど、うん、おい待てと2800万円もの決税が、
はい、そうですよ。あの自民党の河野さん、ね、河野太郎っていう方ですけども、うん、がブログですよね、
はいはいはいはい、
ブロゴスというので書いておられるんですけども、
うん、
一文も一行目ですよね、2800万円の国費を使った AKB 総選挙が終わったっていう書いてあるんですよね。えってなるじゃないですか。
ねえ。
どういうことかと。じゃあこれって沖縄振興予算ってのがありますと、それが3150億円なんですね。まあ、この沖縄振興予算ってのはもともと沖縄というのが、まあ、ものすごい激戦地だったんですよね、うん、沖縄ってね。
はいはいはい、
あの本土決戦を防ぐということで、まあ、ステージにされたというような歴史があったりするので、うん、まあその沖縄に対して、思いやり予算じゃない、思いやり予算で言ったらちょっとあれですけども、予算をつけてるわけですよ、うん、それが3150億円ですと、離島であるとかですね、あと、まあ、うん、まあ米軍基地を抱えてるとか、そういったところで沖縄振興予算っていうのがありますと。
やっぱ微妙な土地なんでね、やっぱり。
そうなんですよ、うんうん、でその中に、まあ、買い取られるんですけども、まあ、3150億円ですと、うん、で那覇第二滑走路の公共事業が1335億でとかですね、まあ、いろいろ事業がありますと書いてます、
ね、まあ、内訳をいろいろと書いてありますね。
そうですよね。でその中で閑散期における AKB 総選挙の沖縄開催が沖縄の観光の発展に資するという名目でですね、開業設営費などが 女性の対象になったらしいんですよね。
おー、気になっちゃいですな。
ですよね。
あ
で、まあ、県交付決定額3000万円ですと、うん、でそのうちの国費が2400万円だったと、まあ、2400万円が我々の、まあ、2800万円なのかな、その税金が使われたということだそうだ。地元の
広告代理店などが補助対象者となったと。
はい、そうなんです、
ね、ばらまかれてるわけですよ、税金が。
そうなんですよ、国費が2400万円と、
ね、
すごくないですかこれで、うん、あとまたなんかライブショーでやったりとかしたらしいんですわね、その入場無料で来られた、はい、それが400万円使われたらしいんで、2100プラス400万円で2800万円あったということです、うん、っていうことです。
やっぱ AKB はこういうとこちゃうわけですか。これ私立恵比寿中学とかやったらありえないわけでしょ。どう、
まあそう、
あどうだろうな、
これ政府工場委員会やったらあるんですか。政府工場委員会でこんなことあるんですかって。
政府工場委員会ないかもな。
そうなんですよ、結局そういうことなんですね。
恵比寿はあるかもしれないけどっていう。
いや
じゃなくて、あのもうフジロックとかね、
はいはい、
例えばアリエンドか言ったらないでしょ。
国費使ってますかって、あね、
うん、
どういうつながりなんって話じゃないですかこれって結局。
うん、うん、いやークールジャパンなんとかってやつじゃないのこれは
みたいな話らしいですけど、
うん、うん、ねえ、うさんくさいですな、うん、やっぱあの2020年の東京オリンピックまで視野向けて、やっぱこういうのが少しずつ、ね、うん、あるんじゃないですかね、ばらまきとかね、うん、やっぱ歌わせるつもりですよ AKB を、う
ん、あそういうこと、
うん、オリンピックでもうほんま恥ずかしいからやめてほしいんやけど。うん、日本のお家芸アイドル AKB って
ありえますよね。まあでもショコタン
やるでしょ、うん、やるつもりは思います
よ。ショコタンが出てきてる点、ちょっと嫌な予感しますよね。
あ、そうなん、あの人、
あの人が出てきてる点で嫌な感じしませんか。
え、なんか、オリンピックに関連
関連るんですよ。
どういう形で、
うん、歌うの、
まあ、委員会みたいなのが入ってるわけですよ。
うん、委員として入ってるわけ、
委員として、
五
輪マスコット選考の委員会として入ってるんですよ。
はあはあ、またね、うん、マスコット、あ、はいはいはいはいはい、はい、うん、うん、なるほどね、
うん、
うん、うん、なんか止まってしまったけど
変な時間使って俺のせいですか。
時々ね、こういうのはあるよね、う
ん、ありますね、なんかね、うん、
ちょっと反省してほしいですけど。
このなんかね、タイムストップみたいな感じしますよね。
あ、まあまあ、うん、で AKB 公演、うん、沖縄だからこういう助成金的な感じで出たと、うん、
うん、
うん、例えば東京でやるの言うたらやっぱこういうの出たんですかね。
いや出ないんでしょ、だから、いや
出ない、
いや分からないな、なち
ょ
っと、
うんうんうん、
まあまあねえ、いろいろと、何なんでしょうかね。いや、わかんないですよ。わかんないですけど、こんな写真とかがね、あったりとかしますよね。秋元さんと安倍さんが並んでる写真とかね。あったりしますよね、なんか。
ああ、もう、いいですね、写真ね。
いいですよね。はい。ちょっと今、色々送ってますけども。はい。
はいはいはい。
これもまた安倍ともなんですかっていう。
ああ、ちょっとこれは僕のその、安倍写真集に、これは、うん、ちょっとフォルダに入れときたいなっていう。
はいはい、
いい写真ですね。
いい写真ですよね。はい、
うん、そう、ね、閣僚の人みたいな感じで生き物が。
はいはいはいはい。
あ、
はいはいはい、
これは黒いコネクションじゃないですか、これは癒着じゃないですか。ひどいこと言われてますよ、ヒトラーのナチスト大会とか言うて。うわー、もうな、ズブズブやの、ズブズブ言うたらあかんのか今。怒られるのが。
いやー、すごいですね。いやいやいや、はいはいはい、
うん、
もうね、何税金使っとんねんと、
うん、
ね、税金使ってね、次の沖縄でね、
うん、
なんか2800円万円ですよ、かけてですよ、
はいはい、はいはい、
で、あれですわ、 AKB 総選挙が終わった、総選挙やったわけじゃないですか、大雨降ったから中止でしょ、2800万円飛んでるわけじゃないですか。
ね、飛んでます
な、ね、ね、
飛んでるわけじゃないですか。もう
そうだ、ひどいね、
この安倍首相を囲む AKB メンバーって写真がもうね、なんかね、 この北朝鮮の喜び組的ななんか黒さ何これ接待っていうのはもうやばいわこの国っていう。すごいね、好きなんやろね、やっぱね、アイドルね、皆さん。
うん、
そ
っか。やばいっすね。はい。
うん、
はい。まあ、そんな感じですか。
まあまあまあ、うん。まあ、僕なんかやっぱ、おすすめするアイドルは、政府工場委員会だけなんでね。は
い
は
い、そうですね、政府工場委員会だ、
今日。政府工場委員会。
脱原発の象徴、はい。政府工場委員会しかないんで。
はい。
まあまあ、一つですよね、
はい。そうですよね。はい。ぜひ、政府工場委員会に、うん、補助金を出してほしいですよね。
出してほしいですよね。
出してほしいですよね。はい。
頭おかしいやろ。
はい。ということでございます。はい。はい。ゴリラはバナナちょうだいですということで、
はいはいはい、うん、
このハゲ
ですよね。ですよね、はい、やっぱりね。ちょっと1週間ぐらい遅れなんですけど、うん、
まあ、ちょっとタイムラグがある、
タイムラグがありますよね、うん、まあ、結果なんです、はい、すいません、いや、うん、面白いですよね、あんな人いるんですね、
う
ん、
いや多いと思うよ、いっぱい、
いや、いるかもしれへんけども、運転中の秘書殴る危ないやん。
ゲシゲシゲシゲシね、足
ゲシね。そうそうそうそう。なんかなんちゃうの、罪に問われるんちゃうの、うん、そんなに事故とかしたらさ。
うん。事故したら秘書のせいと。
まあまあなるんかな。でもあれ公開せざるを得ないとこまで追い詰められたってことですよね、結局ね。
まあね。うん、
まあトヨタ大技師のね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、テレビで何回流れたかと。はいはいはい、あのヒステリックなオバハンの声ですよ。
いやー、ね、もう今年の流行語大賞早くもっていう。
もうこのハゲやで決定ですよね。
このハゲでいいんちゃいます
よ。もう全国のハゲが泣いたっていうね。このハゲってあんだけハゲハゲ行くことないですからね、歌はね。
公に全国のハゲを敵に回したでしょ、これ。
回しましたね。
うん、日本男性の何割かをね、敵に回すっていうの
ね。ですよね。やっぱヒントさんはハゲったらどうか、かどうかの話ですか、これって。僕ら話題にするのは何なんですかね。秘書さんはハゲったかどうかですか、それとも
ああ
のまあ違うと思うんですけども、トヨタ大技師、うん、
秘書さん言うといっぱいおるじゃないですか、
うん、
もう秘書100人切りでしょこの人
らしいですね。100人ぐらい辞めさせてたって話じゃないですか。
100人切っても大丈夫
ですかね、まあ、っていうね、
うん、
い
や100人ってありえんのっていう、うん、いやいやいや、
100人辞めさせるってなかなかないよね。
うん、
本当にね。
いや、途中から目指せ100人っていうね、モチベーションに変わってるんちゃうかっていうような。
あの、毒のマークをね、手帳に貼っていくっ
ていう。あの、番組で出たコメンテーター言ってましたけどね、100人は多すぎます。2、30人くらいですっていうね。2、30人でも多いけど
ね。多いけどね、2、30人
でも。やろ、
うん、
いや、でも言うてまして、あの、ほら、浅草キッドの、はい、水道橋さん。
水道橋、はい。
うん、もうこの人ばっかりだから政治家って。
ああ、そう。
ああ。
僕政治家の人とかよくインタビューしますけどと。うん。うん、多いですよ、こういう人らって、うん。
うん。
特に男の代議士とかって言ってましたからね。
うん、ああ、と思うんですよね、結局。単にこう、話題に上がっただけで、まあ、言うたらブラックでしょ、こう結局政治事務所って。
まあね、まあ、そのぐらいの価値系ないとできひんわね。あんなけあの政治家なのと思ったらね、いろんな人と知り合ってですよ。
はいはいはい、はい、
うん、よく言うじゃないですか、大企業とかね、上になればなるほどね、柄悪くなるっていうね話。
はいはい、
うん、上になればなるほど、やっぱりそのぐらいの気持ちじゃないと勝ち残れないんですって。
うん、あらゆる淘汰の圧力を勝ち残ってきた人らですから。
そうですよ。普段はね、温厚なふりしてるかもしれませんけどね。
うん、
うん、やっぱり出るんですって。あるんです。もう
勝たなきゃいけないと。
そうじゃないと、もう負けてるわけですから。 だからこそこういうところあるんでしょ、うん、
はいはいはいはい、うんまあね、そういうことですが弱肉強食であると、
うん、だけどもやっぱりそこでも、
う
ん
う
ん、
バレたらあかんよねっていう
バレたらあかんよねって話
そういうことよねやっぱね
だし慕われてる人もいるわけですよ、うん、その中でもやっぱりね言うても
まあね人格者ももちろんいますよ
もちろんいますよ、うん、いてそこそういう人たちのあに、うん、まああの人はもうすごい良かったっていう人も実際いるわけじゃないですか言うたらね、
うん、
人間にいろんな側面があるわけででもこの人はこういうのこういう側面じゃなかったのかしらって話ですよね言うたらね、
むしろようバレんかったねっていうようでねこんだけ人辞めててい
やいやいややっぱりその安倍さんの力がどんどん弱ってきてるんでしょうね、うん、
ああやと思います安倍チルドンですねこの人ね
はいこの人なんですよ、
うん、何かと問題児の多いと言われてるね
はいはいだからもうケツ持ちしたわけですよ安倍さんがねだんだんその安倍さんの力が弱っていたからこういうところで出てきてるわけですよ稲田さんもそうですよ
ああなるほどね、はいはいはい、報道がね
報道がね、うん、そうですよ稲田さんなんてちょっとかわいそうだなと思いますもんあまあまあ、あの、うん、ちょっと熊本のね熊本、大分福岡のあの大雨の時にちょっと1時間ぐらいで外出ましたとまあ問題ありますよそのねそのだ大変な時やからね決裁者がいないとどうしようもなくなるわけですからね
うん、
うんでもあの報道もすごいされてましたからね以前やったらそこまでされてなかったと思いますよ、う
ん、まあちょっと安倍叩きに変わってるよねテレビ全般がねやっぱ
あの叩え、うん、そうです
ね叩けば率取れるみたいな感じの流れなんで今はね
うん前は違いましたけどね安倍さん褒めれば率が取れたんですけどね
うんうん
いやだってさ、うん、あるやんそんなことっていう思わない1時間ぐらい席外すことも、うん、それはあるよねって思わない、
うんいや思うね、
それが、それを取り上げるの、取り上げて大事だっていうふうに騒ぐっていうことって、うん、もう、ものすごい細かいとこついてきてるんだよ、じゃない。
うん、だからもう、攻撃対象になってるんでしょ
攻撃対象になってる、攻撃したくて知ってるってだけじゃん。
だからその安倍軍団を、一番弱いやつ、弱いやつを叩いておけみたいな話でしょ。
うん、そう
弱いとこ一番行きますからね、やっぱりね。
あもっとね、いろんな、もっと前のうちにね、やっぱ、突っ込んでほしいところはいっぱいあったんですけど、あのジュースのでジューシー、ジューシーいうね、言葉足らずな主張ぶりをね、やべえな、これ。
ジューシー、ジューシーは本当に頭悪いですもんね。
ねえ。まあ、今更みたいな、ちょっとね、うん、トレンド一周遅すぎないみたいなところ、僕はちょっと感じてますけどね、やっぱ。うん安倍首相のちょっとあの物を食べるところのやばさっていうのが結構、まあ、あったんですけど昔から取り沙汰されとったんですけどねすごく頭悪そうっていうもう今更安倍叩きかお前らっていうちょっと僕はそこら辺ね、
うん、
構造感も重いですねこれはね、うん、
でやっぱりその権力を持つと違うんでしょうね、うん、あんな方が戦えたの、うん、トランプさんですよ
はいはいはいはい、
結構持ち上げてる人もおるわけじゃないですか今ね言うたら
ああそうね、
まあ、だからまあ
まだ賛否両論っぽいけどねトランプさんは
まあ賛否両論ですけど賛があるっていうことがね
賛も結構あるなっていうね
そうですかね、うん、いやもう安倍さんにしてもねそのいやでもね本当にこのトヨタさんの負けねちょっと話戻しますけどねすいません
はい戻しまして、
戻しましてはいはい
まあまあまあ面白い人じゃないですかやっぱり
いやあのトヨタさん の, その友人がフェイスブックにですね、うん、いや、
はいはい、
あの、まあ、フォローなんですかねそのトヨタマヤコさんと私の関わりっていう文章を上げたという話がありまして、う
ん、学生時代の友人さんやね、はい、
そうですねこれなんですけど、うんトヨタマヤコさんと私の関わりと、この田中エリオさんっていう方なんですけどうん、2017年夏、豊田真由子さんがメディアで騒がれて、自民党離党されるというタイミングでこの文章を書いていますと、うん。まあ、お友達はそうなんですよね。で、この文章を豊田さんのお子さんが数十年後に読むかもしれないと考えて、私も確かに経験して知っていることだけを隠さず記録しておこうと思いますっていうことらしいんです。でこの方はどういう方かというと、中学校って読むのかなちょっと名前わからないけど とにかくエリート中学校らしいんですが、この同級生でしたと1987年4月入学ということで、うん、同高校を1993年3月に卒業しましたとなんで、
はい、
僕らはちょっ と、うん、だけですよ年上ですよね
3、4歳
ですよで東大の 文化一部にともに、1993年4月に入学同法学部を 1997年3月に卒業しましたと。
うん、エリートですわな。
まあまあエリートなんですよね、
うん、
で、あの豊田さんは真面目でしたみたいなことを書いてるんですけども、で、ただ仲良くなったんですと。なぜ仲良くなったのかというと、うん、その仲良くなったポイントはこういうところでしたと。ダサい女でモテない人生を送るのは嫌、男の人に愛されたいというところで気持ちが通じ合ったことでした。
これはあれですね、バブルの時代にイケイケギャルですね。ジュースのユースコの漫画に出てくるあれですよね、親父ギャルというやつじゃないですか。
東大には入りたいし、うんうん、将来成功するコースを進んで社会的にも認められたいけど、いい女にもなりたいよね、うん、そのためには
いい女
そのためには学校の言うことだけ聞いててダサくしてたらダメだよねというようなことをよく話し合いました。だって
で肉食ですね。
はい、で、うん、トヨタさんも私も頭も良くて、うん、もう一回言いますね。トヨタさんも私も、はい、頭も良くて可愛い健康な体を持っていた。
しれっと言うな。
もっと自分に自信を持ってどっしりしても良いはずの存在だったと思いますが、私たちは自信のなさと寂しさを共有してたのです。
嘘つけっていう、うん、何を言うとんね
ね、なんかいろいろ書いてあるんですけど、まあね、
シェイクされますね、
ね、かなりこれすこれほんまに子供に読ませたいと思って書いとんかっていうね、うん、
自慢話やろ、
自慢、ま、もう合コンの話とかまあいろいろあるんですけど、ね、逆断した話とかね書いてるんですけど、うん、こんなこと
を子供に、はい、
こんなことを父さんの子供に読ませたいんかっていう、嫌がらせやろっていう、何してんねんっていうことですわ、うん、あとは模試でねいたずらしたとかですよ、はい、東大対策模試があって で、うん、で近く の、 その三島とかの東京近郊やったらあのちょっと日が違うんですって、うん、その早い日程で
時間差があるから先に受けて、で次の会場 で、
であ
の同じ問題が出るから点数上がるよ
っていうことをやりましたとかねとかジュリアナ東京に行きましたとかね、もう そんな知らない男
のホテル
に行きましたとか言って、これな何を書いてるんですかっていう長いこと
全力で追い打ちをかけてると思うんですけど、いいんですか、ね、自分の気を切りながら
これこれこれ
接触しながら返り血を浴びさせてるみたいな、
どういうことですか、褒め頃ですかこれ、褒め頃、
うん、
東大麻弥子さんは頭脳明晰細やかで才色兼備な人であり、記録された暴言の方だけを持って極悪人と決めつけるのはやめてほしいと私は思いますいやまあまあまあまあそれはそうかもしれない、どの口が言うんやと、もう死体下痢するやんけと、うん、思いますけどね。いやこの人すごいですよ、この先生、この人どんな人なんかな、田中理子さんっていう人、この人もね、まあ、頭がいい人だと思うんですけど、
はいはい、
なんか6時の子供お母さん
6時すごいね、
は
い、
らしいですわで、ね、こんな写真も上げてありますよ。これ見えるのかな、見えるかどうかわからないですけども、ちょっといいですかね。はい、こんな写真ですね。見ていただければいいんですけど、はい。こういう方らしいですね。うん、
は
じめまして、こんにちは。キッチンに立ってるところが母性も
合わせます。
これ、
願い。ブラクラってやつやめてください。精神的ブラクラというやつじゃないですか。
もう夜に過ぎた女性が、
裸オーバーオールというやつなんです
よ。はいはいはい、
はい。はい。あの、うん。二次元萌えの世界では、もう非常に大好物な人が多い。これを42歳の女性にやられるというのは、これは、ブラクラじゃないんですか。
これな、なかなか来るなと思いますけどね。自分で
決して来るね。
ですよね。
これます。
いや、僕は全然可愛いなと思いますけど。
いやいやいや、これはちょっと、テロでしょ。
可愛いなと思います、
ね。エロテロリストじゃないですか。意味じゃないやめてくださいよ、もう。
すごいね、この42になっても自己顕示欲の強さ。
いや、もう自信たっぷりっていう感じですよね、これ、ね。どう、私でしこりなさいよっていう。
自己顕示欲強すぎるでしょ。
あ、やっぱこれぐらい自信持たないとあかんってことかな。
やっぱこのうなやつ、そう、このうなやつ勝てないんですよ。このぐらいね、このもう、僕なんか友達じゃないんですよ。ね、なぜか一人共通の友達がいるってことはびっくりしてるんですけど、うん、Facebook にね。あとちょっと、これはまた別の話、別の話なんですけど、 もう田中栄雄さん見てください、この根性ね、もう40過ぎてですよ、うん、裸エプロン、裸オーバーオールが
オー
です
よ、裸オーバーオール
特番してもない、その世界に、全世界に公開してるんですよ、この女性は。
そうです、全世界
ですよね、ですよね、このぐらいの根性ないと東大受からないんですよ、やっぱり。
ああ、
うん、そういうことか。
そうですよ、この人の友達やった、この人の友達でやったですよ、またハロウィン、うん、今ちょっと音が出てしまいましたけど、あのハロウィンコスチュームでなんかやってますわ、ナースの格好してますわ、40過ぎたおばあが、ね、こんな人が、この人の友達にあったトヨタさんが激しね、
うん、
ありでしょありやと思いますわ、もうしゃあないんちゃいます、
うん、うん、ハゲやから悪いんでしょ、
やっぱり、ね、ハゲの方が悪いんちゃう、やっぱりそんな気にして
きた、されとる、やばいやばいあ、むしろ見習えと、この、うん、なんていうか、うん、自信を、
う
ん、
そう、
この自己顕示ぶりをと、うん、これぐらいでなければ世間に勝っていけない、上に上り詰められないと、
うん、
ああそうか、もっと優しい世界じゃないんですかね、ほんまね、うん、ね、世紀末的な、うん、ないんですかね、もうちょっとねみんながニコニコして暮らせる世界ないんですか悲しすぎるやろっていう。もう知らぬ国じゃないですか、こんな。こいつら勝たなあかんわけでしょ。無理、無理やって、もう。土下座やわ、こんな。
いや、もう普通に、もう、いや、もうええよね、ほんまに。もう、うん、山の中で暮らそうかなって気になるよね、本当にね。
ねえ、もうちょっとね、北の国からみたいな感じで、ログハウス建てようかなみたいななるよね。
ほんまに、県牧基地場かなんか知らんけど、そこで動物でもね、飼って暮らそうかなと思うよね、ほんとにね。
無理やわ、ちょっと勝てんわこれ、
勝てん、無理無理無理、もう、
いやでも、頭おかしいな、なんかあれっすよね、ほら、こういうのって多分いっぱいあったんですよ、これまでも、こういう人だってね、そのパワハラって、うん、ほら最近だと細川茂樹さんの事務所の契約解除の話もありましたけど、うん、いっぱいあるんだけど、その辞めた弁護士のチクリによってこう出てくるってのは、ほら松井さんと同じような SNS 時代ならではの事件なんだろうなとは思いましたよ。
ああ、まあでもね、この秘書さんは一矢報いたよね、本当。
一矢報いたっていう感じですよね。
うん、
もう、でもこんなことしたら戻られへんやろ、今日はね。
うん。いや、もう、そもそもなんか、本職の秘書じゃなかったっていう話も聞くんですけど、
ああ、そうなんだ。
もう秘書界隈でもパワハラで有名やったらしくて、もうなんか、
あ、トヨタさんの、
うん、別の職種から、うん、そう、うん、人呼んでみたいな感じで、だからますます本人怒るみたいな、まともな秘書ちゃうやんか、みたいな感じで、なるべくしてなったんかな、これはやっぱ。まあまあまあ、うん。いや、いろいろ学ばされるね、本当ね、こういう事件はね、本当。
だからこういうふうに、ね、記事もありますよ、うん、ほら、
うんうん、
このね、まあ、今どうなってるのかと、このパワハラ被害の豊田真由子議員の元秘書を直撃と、うん、示談に応じるつもりないと、これ、ライブドアルニュースですけども、
うん、
このハゲ、テレビのワイドショーで連日繰り返し流されるヒステリックの叫びが耳から離れない人も少なくないだろうと。うん、いうことですよね。うん、で、まあ、いろいろ本格的な捜査が始まるそうなんですけども、トヨタ議員は、うん、男性秘書に計3回お詫びしたらしいが、事態は一向に収まる気配がないと、どんなやり取りがあったのかという話なんですが、まあ、人間誰しも、まあ、この人は言ってるんですけど、人間誰しも表とか裏の顔があり、国会議員であればなおさらでしょうと。でもしかし、うん、トヨタの裏の顔は同行してしまいましたと、同行していましたと。はい、うん、トヨタは感情が高ぶったせいで覚えていないというわけですと、本人が覚えていないことを私は許すことなんかできませんということです、
うん、徹底抗戦ですね、
もう、うん、そう、トヨタ議員は何がいけないのかわからないけど大騒ぎになっているからお詫びするよという態度だったらしいと、
さすがやね、
サイコパスやん、
トヨタはどこにいるかわかりませんが、録音されたのは私の声じゃないとか秘書にはめられたと言ってるそうです、
嘘やろ、あんだけやってて。
で、最後言ってるんですけど、トヨタ議員は一体どこに雲隠れしてるのか、改めて男性秘書にトヨタ議員に言いたいことを尋ねると力なくつぶやいた、トヨタは嘘ばかり言っていますが、うん、一つだけ正しい、それは私が確かにハゲているということです、うん、これには本社の記者も 励ましの言葉をかけることはできなかったクズですね。
何落語的にまとめとんねん
おもろいな。
そこまとめんでいいやろ。
またよろしいようです
よね。記者面白いですね、うん、
ミュージカル調で確か、
あ、怒ってるやつ
ね、罵倒しとったでしょ。キレゲーのレベルまでいってるからね、はいはいはい、頭ええねんなって非常によくわかる動画やったりするんだけど、まあ、
そうですよね、頭いいんでしょうね、
うん
うんうん、
もう怒りたくてしゃあない人っておるよね、本当。
あ、そうはね、
まあまあまあね、うん、いますよね、
うん、もう怒るのが楽しいっていう、うんうん、ほんま迷惑やけどさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
年ってこういう人ってもうできる限り距離取ろうっていう話ですもん。
まあまあそうですね、
うんうん、いやいやいや、
まあまあ、
わかりました、
まあ、わかりました、はい、はい、というわけでございます、はい
はい、はい、
ゴリラはバナナちょうだいですということで
最後です、はい、トイプさん、はい、映画見に行ったんですって、はい、
いや映画見ましたよ、うん、スターウォーズ見ましたよ。
あ、そうですか、スターウォーズ、
そういうのいいからちゃうでしょ。
いやいやいや、僕もうご存知の通り、もう今世の中に出てる2017年に公開されるアニメ映画は基本的に全て見るんですよ。
映画千年ですからね。
映画千年ですから、うん、アンパンマン以外は、うん、アンパンマン以外は全て見るんですよ。あと機関車トーマス以外ね、
うんうん、もうそこまで見たら全部見るよと思うんですけどなんかあるんですね、そういう基準がね、うん、はい、うん、
で当然、そんな私ですから、メアリーと魔女の花、あ、これもう初日で見に行ってるわけですよ、う
ん、熱心ですよね、はい、あのジブリっぽい、ジブリじゃない映画ですよね、はい、
ジブリっぽいジブリじゃない映画、もう、うん、宮さんが、ジブリ解体させたからジブリのスタッフは全部そっちに行ったっていうスタジオポノックが作った第1弾の映画ですよ。
実質ジブリって考えていいんですか、あの宮崎駿抜きの。
宮崎駿抜きのジブリですよね。
ああ、それはもはやジブリではないのではっていう、まあ皆さん思うところですけど、うん。
うん、ヒアリでしたっけ？
ヒアリ。
ヒアリと魔女の。
魔女の花ね。
え、どっち、ヒアリと魔女の花？
メアリだろ。
あ、メアリか。メアリ。
ああ、
違うか。
メアリー2回噛まれたら死ぬっていう、なんかそういうホラーっぽい話なんですかね。
だからどっちもありですよね。
中にメアリーが100匹とか。
だから どっちもありなんでしょ、メアリーってやつとヒアリーってやつが出てきて鼻の周りで。
メアリーです、メアリー、女性の名前ですよ、女の子の名前ね。
あ、女の子の名前のメアリーね。
メアリーねと魔女の花っていう話なんですけども、
あ、うん、そうそう、そういうことね。魔女の花、魔女の花、はいはい、花、魔女の花ってノーズっていうか花を噛むとかのあれ。
魔女のフラワー。
ヒアリと
難聴
ヒアリと魔女のフラワー
と魔女の花ね。メアリー女の子と魔女の花っていう話です。
あ、うん、メアリーっていう女の子と魔女という女の子と
魔女の花っていうね。
ああ、全然入ってこへんなタイトルが、うん、
興味ないやろ。
頭全然タイトル
入ってこないわけないやろ。子供でも入るもん。
タイトルが入ってこへん。
聞きますわ、聞きますわ。
ヒアリと関係あるのか。どうぞどうぞ。
ヒアリはもうええので、ぶっちゃけ何点超映画批評的な感じでもう点数を上げてほしいな。
ね、7.5点。
あ、7.5点、
100点満点で。
え、7点か5点かどっちなんですか。
10点満点中 7.5 点、7点プラス B ですね。
え、な 7.5 点ね、分かりました
10点中 7.5 点かなって。
ああ
、で、米林博正さんってこれまでアリエッティを作った人なんですよ。アリエッティの仮暮らし。
ああ、米博ね、うん、
米広ね、うん、そんな人じゃないけど、まあ米広ね、
うん、米広でしょ、う
ん、はいはいはい、
で、思い出のマーニーを作って、これが短足なんですよ、うん、
はいはい、え、これが短足
3作目、
サード、
これはサード、
あ、サード、ルパン、
サード、ルパン
とサード、ルパンとサード、
これマジのまたのルパンとサードなんですけど、
はい、
3作 今まで作った中では一番良かったってことです。
あ、ほんま。
今まで作った中では。
もう思い出沼には見に来ましたよ。
あの
ジブリの絵柄でレザーアニメが見れるって聞いたんで、これは貴重やなと思って見に行ったんですけど、なかなか良かったですあれは。あれより面白かった。
あれより面白かった。
女の子、主人公の女の子あんま可愛くないですよね。
はいはい
はい。もうそれで見に行きないんですけど、僕。ダメですかね、こういう主張姿勢はダメですかね、
あれはいいんですよ。あれは、なんだろう。要は、メアリーと魔女の花っていうのは、どちらかというと、女の子が感情移入するためのキャラなんですよ。
いや、あんたおっさんやがなっていう。
いや、そうなんだけど、宮崎駿さんが作ると、俺がブヒブヒするための女の子じゃないといけないんだろっていうふうなキャラをつけるんですよ。俺がブヒるために女の子はいなきゃいけないっていうふうな感じだけど、まあ、米林さんは違って、見てる子供たちに感情移入するためのキャラクターとしてメアリーを置いてるんですよ。
ああ、
だからまあ、あれでいいんです。そういう意味では。
ああ、ああ、ホイップさんはこれでよかったと。
これでいいと。
だって僕心は女の子だもんっていう
ことですか。今話題の LGBT ってやつですかね、これ
は。まあ、女の子じゃ女の子ではないですけど、
女の子の気持ちでもなれると、
うん、そうそうそうそう、なんていうんですか、ちょっとまあ、ちょっとおてんばで、ただ内弁慶ででも調子乗りなところがあるっていう、これ自分じゃんってみたいな女の子が思えるよ。
41歳児、これ自分じゃん。
いや、女の子が思うのね。
いや、もう、
俺が思っちゃ
ねえよ。いや、もう LGBT っていうよりも ADHD ですよね。
そっちの病。
そうそうそうそう。ADHD でしょ？
全然
すご
いじゃん。何ですか？
増やしますよってや
つ、ね。そうそうそう、ね。で、どっちが強かったんですか？
またヒヤリに戻る。
そうそうそうそう、ヒヤリとメアリが。
ヒヤリとメアリのヒヤリとメアリの対決じゃないし、ヒヤリと松井勝男の対決でもねえよ。
僕が聞いた話によると、
はいはい、
日本の国産種の方が強いらしいから、ヒヤリは負けるらしいですわ。
ああ。
日本の虫すごい。
うん、それ嘘って言われてたよ。
ネトウヨさんが言ったんで、百田さんとかが。
日
本の子犬の虫は強い。虫は強い。俺も強いみたいな感じで。俺イコール虫みたいな感じで言ってました
から。今こそヒアリに謝ろう言うてね、言ったのすばらしいですよね。らしいですね。なんか言
ったメアリーの勝ちなんです、これ。
どうでもええわ。日本のつまり強いわけないやろ。日本の負けて決まってるやろ。
在来し強いって言ってましたよ。知らんけど。
なんかそんなおっさん流れてましたよね。
はいはい。
どっちなんかな。アリクイとヒアリどっちが強いんかな。
天敵やんか。
いや、戻りますとね、メアリと魔女の 花に戻りますと、
はい、
まあ、仮暮らしのアリエッティは僕は前半はすごい好きなんですよ。
ああ。仮暮らしのアリエッティ、
これ前半はすごい好きなんですよ。
ああ、はいはい、あのシーンね。あ、知ってる知ってる、あれ、
シーン、
いや、あれでしょ、あの料亭の裏に置いてあるゴミ箱から漁っていくっていう、漁って、それでこの味が今日の味はまずいなって言ってるアリエッティでしょ。ね、
ホームレス仮暮らしやから、
そこにその新聞記者がやってきてね、えこの秘密は何だみたいなのを聞くってのね、料亭のね、その思考と。
おいしいこと何回目だよ。思考最初のほうだろ。
ありましたよね、そのね、あのシーンでしょ。
うん、
ね、アリエッティがゴミ漁ってるシーンでしょ。
今すごいこと気づいたわ。
そう
よ、アリエッティもアリじゃないですか。
あ、
そうか。
あ、だからヒアリと。あ、そうか、メアリとアリエッティ。あ、全部アリなんや。
怪獣。
そうですよね。
創始劇みたいな。
うん、アリさんマークね。そうそう、シュレッダー、ね、シュレッダーがり言うて。
はいはいはい、
オレンジ色の服着せられてね。そうそうそう、
うん。
そうですよ。昨日、 ところで引っ越しを僕しようと思ってるんでね。
そんな話。
そう、それで思い出したんですけど、引っ越ししようと思ってるんで。そうそうそうそう。じゃあアリさんマークに頼んでしまったんですけど、あ、やっぱりあかんわと思って断ったんですよ。ちょっと理由があってね。
はいはい、
あの断ったのに来はったんですよ。びっくりしました。断ってますよって言ったら、あ、そうですかって帰ってきましたけど。
ああ、
びっくりしました。はい。はい、よかったですわ。
どうでもいいんですけど。
はい。そ、4つの4割ですけども。
はいはい、4割ですけど。
はいはい。
うん、
もともと米林さんってあのアニメーターなんですよね。
うん。
うん。
で、何が有名かってやっぱりポニョの、海を走るところとかそういうところを担当したポニョで一番こうカタルシスあるところを担当したのが米林さんだったんですよ。
うんうんうん、
うん、
だからあ
れ
でしょ、
はい、
そうそう、だからカリグラシのアリエッティの前半部分ってあのアリエッティがいかに小さくて小さいところから見るといかに人が巨大に見えるかとかそういう、うん、その世界の描き方っていうのがものすごいリアルで面白かったんですよね。
うん、
うん、アリの視点から人を見る。
まあまさにそうなんですよ。アリの視点で世界を見るとどうなるかっていうところの描き方がものすごい細かくまで描いていて、ディティールがすごいきっちり描いてるからもうそれだけで見応えがあったんですよ。で、物語とかどうでもよくディティールでもうわすごいなとか、あとアニメーションの力ですごいなっていう、うん、ところがあの後輩になってくるとなんか変な引ききりの声したおばちゃんが出てきてあのわけのわかんないことをやってよくわかんなくなってくる話がっていう、でわけのわかんない話が終わっちゃうっていう、それがアリエッジなんですよ。
引ききりは実写なんですか？
でも実写に近いんですよ。
引ききりだけが？
あのアリエッジがなんか薄い顔で描かれてるのに、あのやたら引ききりの声したおばちゃんはなんかやたら濃い書き込みが多い顔でやってくるからそこが一生が違う感じでちょっと怖い感じなんですけども、
海のトリトンの、最後のエンディングテーマみたいな感じ、それともあのロジャーラビットと言ってもいいかな、うん、
あ、まあまあロジャーラビットの近いかな、
実写、あ、そうですか、
実写じゃないんだけどあの、まあ、全然違うんですよ、 N レベルが。
へ、
薄い家に対してなんか濃い顔の人がやってくるみたいな感じで、
根本隆みたいな、
やだね
なんだろうな、あ、そんな感じなのかな、
そうそうそう、
エビスさんとかで見てるわけ
だよね、エビスさんとこんな感じ
ですよ、ね、エビスさんの人がいきなり出てくるっていう、
うん、
まあそれはそれで変な、ね、変な面白さはあるんだけど、うん、なんかうん、なんかそのおばちゃんがやってきてギャギャあのアリエッテの世界をぐちゃぐちゃ崩して、それでよくわかんないけどあの海に去っていくみたいな、もうよくわかんない終わり方なんです。
ゴジラ、
ゴジラ
ゴジラっぽいよ ね、それだけ抜いて
聞
い
たらね、海に去っていくっていう話する
から、うん、まあ、なんでよく話がわかんないかっていうと、これ宮崎駿が脚本やっちゃってるからなんですよね。
宮崎駿が脚本や
ってる、そうそう、脚本やってるから、あの、
あ、もうあるつやから、
そうそうそう、うん、宮崎駿はもう自分の作品をあの、まあ、毎回宮崎駿さんって自分で脚本書いて自分で監督してますけども、うん、まあ、基本的に話よくが下手なんです、宮崎さんって、うん、よく言われてますけど、
まあ、下手とか余裕は
宮崎駿の
世界的な監督を
の話は下手だと、
まあ、下手なんです、
うん、
俺の方がうまい、
真面目な話すると真面目な、うん近年はどんどん話が抽象的になっててるよね、関連的というか分かりにくくなってるよね、ぶっちゃけ難しいというかさ、ほわーんとしてて、
パンダかパンダとかよく分からんもんね、話ね、
パンダかパンダは分かるんじゃないのか
パンダかパンダ最初期やんっていうか、見たんかいそれっていう、そっちはびっくりだわ
いや見てますよ、うん、パンダかパンダ、
うん、
うん、
パンダとかもよう分からんでしょ、あれ最後死ぬんですかみたいな、
あの2匹のパンダが変質者じゃないかっていう、そういうメタファーではないかみたいなね、うん、で女の子になんかいたずらをする変質者ではないかっていう、うん、そういう見方もあるらしいですけど、
うん、まあアリエッティやね、
アリエッティ、
まあ、あれは強かった、なんだろう、それが例えば、まあ、ポニョもそうだし、千と千尋もそうだし、うん、もう話わけわかんねえなと思っても、うん、あの人が演出すればなんかわけわかんないなりにこうごまかされちゃうんです
よね、見たなって感じはしますよね、
見たなって演出の力によって、
うん、
それはだからあの人が脚本書いてあの人が演出してるからそれができるんだけど、うん、あの人が書いた本を別の人が演出すると もうそのわけのわかんなさだけが残るんですよ、
うん、ちゃんと解説してくれる人がいないと。
そうそうそうそうそう。
ああ
、これなんでこんな風になってるのかなっていうのを、あの確信持って書けないからさ、なんでこんな展開になるんだろうっていうのを。
だからさ、脚本ありがとうございますって言って全部、うん、宮崎駿のいないところでビリビリ破り捨てて書き直したらよかったんじゃないですか。
まあ米林さんは割と結構宮崎駿に反骨心を持ってる人であったんだけど、それでもまあアリエッティではまあ半分ぐらいしか、まあ、最初の物語の前半ぐらいでしかそれができなかったっていう感じですよね。
ああ、次から燃やしたと、うん、デストロー行こうって、
うん、でまあその後の思い出のマーニーっていう作品作ったんだけど、なんだろうな、僕見たんだけどあんまり印象ないんですよね。途中で寝ちゃったぐらいなんで、
うん、あ、そう、まあいいでしょう、
はい、思い出のアーリーやったっけ、うん
思い出の前に、思い出の前にちょっと思い出せないなぐらいの感じだったんですけど、あ、まあ、な、うん、まあ、端的に言うと、ちょっといろいろ面白い話を、物語凝ってるとこ見せようなっていう風なの分かったんだけど、ちょっと、アニメーション的にも、そんなに米林さんの良さは出てなかった感じがするんですよね。
あ、
要はだから、すみません、ちょっとあれなんですけれども、そんなにアニメとして、もともとこの人って躍動感がある、世界とディティールの細かさっていうのが売りだったのに、思い出の前にっていわゆる世界のストレートな名作文学をそのままストレートにアニメ化しましたっていうだけなんで、ふわっと流れちゃったんですよね。特に良さが乗らないまま流れた感じがしたんですけども、今回の「魔女の花」っていうのはやっぱり題材があの人の資質にすごいあって、いろいろと本当に面白い魔女のガジェットが出てくるんですよ。魔女の世界に行くんですけども、面白いガジェットいっぱいどんどん出してくるんですよ。でその動きがいちいちやっぱり面白いっていう、そういうディティールと世界観だけでものすごい面白いっていう、ストーリーとかはまあそこまで気にならなくて、もうディティールと世界だけで面白いなっていう世界に引き込むんですよ。それが前半だけじゃなくて最初から最後までそういう風に続くんで、そういう意味ではこの人の最高傑作ではあるな今現時点でのとは思ったんですよ。
おで 7.5 点でしたっけ。
7.5 点
厳しい辛口やなこの人、うん、
いやだからそういう意味では面白かったんだけど、
テラフォーマーズどっちが面白かったんですか。
テラフォーマーズ見てないけどテラフォーマーズ3点ぐらいじゃないのきっと。
ああ、じゃあまあまあまあ倍以上取ってるわけや。
松井和井のやつとどっちが面白いんですか。 YouTube で
松井
和井面白いんじゃない
の。ただで見るですね松井
和井さん、ね、そう
面白いんだけど話がね、うん、話が単純すぎるんですよ。
どっちが、
うん、もうちょっとポッと話にして、
魔女の花の方
がね、松井じゃなくて、松井方じゃなくて
メアリーと魔女の花は予告編があるんでぜひ1分半ぐらいで見てもらったらいいんですけど、予告編見るでしょ、
うん、
でこんな話なのかなって思うでしょ、
うん、
で本編見るでしょ、まあ裏切られないっていう、
あ、うん、マリオがねピーチ姫助けるって話ですもんね。
いや本当そうなのよ。
あ、本当そう。
メアリーが魔女の国に一回行きましたと、
うん、
で戻ってきましたと、うん、でそしたらなんか王子様が捕らえられましたと、まあ映画の中の王子様ね、
うん、
男のピーターって男の子が捕らえられましたと、助けに行きます、うん、助けました、うん、終わり、
予定調和であると、
もう何のこう驚きないのよ。
僕は昔見たマリオの映画は裏切られましたけどね、めっちゃ。
あ、本当に、う
ん、亀がめっちゃグロかったりとか、クッパがデニスホッパーやったりとかして、うわすごい攻めてんなこの映画を思って、
デニスホッパーは結構攻められたな、
さすがアメリカと思いましたけど、あれは、うん、そういういい意味で裏切りはなかったと、
なかったんですよね。
あ、
予告通りやなこれと思って、
うん、魔女言うたら、魔女ジブリ言うたら魔女の宅急便を思い出すじゃないですか。
はいはいはい。
パンチラあったんですか。
パンチラなかったね。
あ、ダメだわ、それあかんわ。
パンチラないとダメですね。
ああ、ダメやね。
君の名は大ヒットしたのはやっぱりパンチラがあったからですね。
あれあったんや。
あれはありましたよ、バッチリ。
おお、しこった。
まあね、50回ぐらいしこりましたけど。
ああ、
さすがやね。うろつき同時 もうあるけどね。
パンチラってレベルじゃねえだろ、ウルトラマン。
職者アニメやんか、それ。
パンチラレベルじゃねえからさ。
ああ。
そういう意味では、あの物語もきっちり、きっちりは作ってるんだけど、うん、あの、きっちり作りすぎて、要は、宮崎駿みたいに、あの、一個一個の物語見たら全然繋がってないように見えるんだけど、映画で見たらなんか繋がってるように見えるみたいな、そういうよくわからないテンションの上がり方ってはなくって、逆に綺麗に整理されてて、あのアニメで見ちゃうと逆に平坦に見ちゃうなっていう。
オイップさんもやっぱ馬なりましたね、説明がね。
あ、そうですか。
そこら辺聞いててあちょっとしみじみ馬なったなと思って、あの言いたいことはわかりますわ。
言いたいことはわかる。
もうなんかあの普通によくできた映画とか見たくないと、もっと破綻が欲しいんやっていう。
やっぱなんだろうな、あの破綻があるはずなのに破綻を見せない宮崎駿っていうのが、だからそこの面白さっていうのがあるんでしょうね。
そんなあなたにおすすめ、狩猟の盆踊り見ましょう。この暑い夏にこそ狩猟の盆踊り。破綻しかないですから。
あれは、まあ、
お口直しとして
パンチラもあるよね、確かね。
パンチラもありますよ、あれ。
嬉しいパンチラなんですかね、それは。
いや、もう嬉しすぎるパンチラでしょうね。もうパンチ力のあるパンチラっていうか、もう見て正気を保てないっていう、正気を持って作ってへんからっていう。
はいはいはい、いいっすね。
そういう感じでちょっとステップアップしていきましょう、これから。
あの、作りたいね、またね。僕らも
ね。頑張りましょうよ。
頑張りますかね。
もう目指して町山智弘レベルのね、映画評価。行きましょうよ。
あれもだいぶ批判されましたけどね、あの人が脚本書いたやつは。
いやいやいやいや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
あれより面白いも作れるから大丈夫です。進撃の巨人目指せ、乗り越えろ進撃の巨人。
いいですね。
というわけでしょうかね。はい、よろしいでしょうか。
アリ映画で頑張りましょうよ。やりましょう。
そうですよね、アリ
映画ね。
わかりました。はい、何のこっちゃわかりませんけども、はい、
辛いトークですね。やばいですね。
やばいですね。まあ、大丈夫でしょう。はい。
はい。
これではバランスでこんなものでおしまいでございます。
ありがとうございました。
はい。次回よろしくお願いします。ということで、
はい。お疲れ様でした。
はい。はい。さよなら。